ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくん、ナピちゃんの交通安全情報をお送りいたします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えをしてまいります。まずは奈良県警察本部、松田さんです。
はい、奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そして今日のゲストポリス、早速ご紹介いただきましょう。
はい、今日のゲストポリスは生駒警察署から来てくれた、どうぞ。
生駒警察署交通課企画規制係の石田です。よろしくお願いします。
いやいやいやいや、もうラジオだからってかしこまりすぎでしょ。いつもと違う感じですね。
ね、いつもと違うんですね。石田さん、緊張しないでくださいね。
早速2人していじるのやめてくださいよ。
石田さんは去年までは違う係で活躍していたんですけれども、今年企画規制係に入ってくれたルーキーなんですよ。いろんなことにチャレンジしてくれているので、これからがとっても楽しみな警察官です。
石田さんは交通企画規制係とお伺いしましたが、具体的にどういったお仕事をされているんでしょうか。
はい、私は幼稚園から企業までいろいろな内容で交通安全教室をしたり、交差点の形や信号の位置や道路表示の方法などを考えて、事故が発生しにくい交差点を作る会議等をして、事故を少しでも減らす仕事をしています。
はい、交通安全教室などではいつもね、どうやったら分かりやすいかなとか、ああでもないこうでもないとか話をしていますね。石田部長、
はい、確かにお世話になってます。
ね、1年目にして交通に関わるいろいろなお仕事をされているわけですね。まあ、交通の関係のことはもう石田さんに聞けば間違いないって言っても過言ではないですよね。
そこまでは期待に応えれるよう頑張ります。
はい、ではその交通マスターの石田さん、始めていきましょうか。早速なんですが、交通安全のアドバイスを何かいただけたらと思うんですが。
はい、マスター頑張って。
とにかく頑張ります。
はい、では石田さん、10月に入りまして、もう1年もだんだん終わりが近づいてきましたけれども、事故に遭わないために注意すべきことっていうのは何かありますでしょうか。
はい、例年9月から12月の白暴時は事故が多く起きる傾向があります。
はい、
過去5年の統計で見ると、5月から7月の白暴時はの発生事故の発生に比べ、9月から12月の白暴時の事故の発生はなんと 2.3 倍も多く発生しています。
2.3 倍というのはかなり増えますよね。ちなみに今お話があった白暴時ってどういう意味なんでしょうか。
はい、白暴時とは、日の入り日没時間の前後1時間の時間帯のことを言うんです。一般的には夕暮れ時などと表現する方が馴染みがありますよね。ちなみに今日の日没時間って知ってますか。
そう言われると最近暗くなるっていうのが早くなったなという印象があるんですが、だいたい午後5時半くらいですかね。
はい、いいとこつきますね。そうなんです。今日10月11日水曜日の、日没時間は夕方の5時28分です。
そうですか。
白暴時は日没に伴って辺りが暗くなり、視界が悪くなりますが、徐々に暗くなるのでまだ明るいと勘違いし、前照灯を点灯させていなかったり、歩行者も車からは自分のことが見えていると思い込み、事故が起きやすくなる危ない時間帯です。
そうなんですね。まあ、確かに暗くなり始めると、ね、こう急に一気に暗くなってくるということがありますけれども、そういう時って意識すれば歩行者見つけることができるんですけど、運転中にふとした時にこんなところを歩いていたのかって歩行者に気づくパターンもありますよね。
そうなんです。白暴時はまだ明るいと思っていても辺りは暗くなっており、しっかり意識しないと人が見えないくらいの明るさなので一番危ないんですよね。
そうですよね。
特に10月から12月は午後5時から午後6時にかけて事故が集中していますので気をつけてほしいです。
はい、
それにこれから日没がどんどん早くなっていき、帰宅ラッシュの時間帯には周囲が暗くなっているので、より注意して帰宅してほしいですね。
そうですね。まあ、確かに秋頃から日が沈むのが早くなって、帰る頃にはもう暗くなってるっていうことがありますもんね。
そうですよね。
で、皆さんの活動する時間に辺りが暗くなるっていうことは、運転手から歩行者などが見えにくくて危ないことになりますよね。
そうですね。
なので事故を起こさないために、具体的にはどういったことに注意すればよろしいでしょうか。
まず車などの運転手は早めに前照灯を点灯していただき、ハイビームをうまく活用していただきたいです。 奈良県警察では前哨灯の早めの点灯と上向き点灯とスローガンを掲げ前哨灯の点灯をお願いしています、
うん、ハイビームって一般的にはあんまり使うイメージがないんですが、ロービームで十分ではないんですか？
ブブブブブなあのよく眩しいからロービームにしてねとかね、うん、できますけれどもそんなことないんですよ。ロービームの光の届く範囲が約40メートルなのに対して、ええ、ハイビーム上向きですね、はい、ハイビームは約100メートル先まで照らしてくれると言われています。
まあ、でも40メートルでも十分見えているイメージがありますけれども、やっぱりハイビームの方がいいんですね。
はい、例えば時速50キロで走っていると40メートルって約3秒で進むんですよね。3秒間で危ないと思って対応できますか？
それはちょっと無理ですよね。
余裕を持った運転をするためにもハイビームを活用していただきたいです。ハイビームは運転手にとってはいいのですが、対向車や先行車の運転手にも光が当たるので、対向車などがいる場合はロービームに切り替えるなどの配慮はしてください。
はい、確かに対向車や後ろの車がハイビームのままだと眩しいですもんね。譲り合いだったり思いやりのある運転が大切ですよね。
はい、そうですよね、うん、交通ルールを守ることはもちろん、譲り合いの精神や相手を思いやる気持ちを持って運転することはとっても大事です。
はい、前哨灯の早め点灯で上向き点灯を意識するというのは分かったんですが、他に車の運転で特に気をつけてほしいポイントなどはありますでしょうか？
はい、先ほどライトの話が出たのでお話しさせていただきますが、蒸発現象って知ってますか？
あれ自分の車のライトとで対向車のライトが重なってしまうと、その間にいる人が見えなくなってしまうっていう現象ですよね。
さすが北山さん、ね、蒸発現象は気をつけて前を見ていても、うん、道路環境によって歩行者が見えなくなるので、事故を防ぐために夜間は急いでいてもスピードを落として走ってほしいですね。
心にゆとりを持った運転が一番大事ですよね、うん、それに蒸発現象まで完璧に見えなくなることはないのですが、夜間にライトをつけて停止している車の前を人が通ると結構見えにくいんですよね。
そうなんですか。ライトの前だとなんか逆に照らされて明るく見えるような気はするんですけどね
私もそう思ってたんですが、うん、実は違うんですよ。
ほう、なるほど。
夜間にライトをつけて停止している車の直前を歩行者が横断すると対向車からどのように見えるかという事故の状況を再現した実験をしたことがあるんです。
おお、興味深いお話ですね。
おお、興味を引く話ができてよかったです確かに意識をすれば歩行者は見えるのですが、ライトの前の人は影のように黒く見えてかなり見えづらかったです。見えにくいことに加えてライトの方に意識が集中してまい、歩行者がいるかもしれないと予想していなければ気づくのが難しいなと感じたことがありました。
はい、確かに、夜間ってライトに照らされていても車の運転手からは歩行者が見えにくいですよね。
けど逆に歩行者からすると明るい場所にいるので見えているだろうと思ってしまいますよね。この意識の差が事故につながっているかもしれませんね。だからこそ特に車の運転手は歩行者がいるかもしれないなどと予想するかもしれない運転が必要ですよね。
はい、いないだろうと思い込み運転することで歩行者の発見が遅れて事故につながるんですよね。
ライトで照らされているのに見えづらいっていうのはあまり思ってなかったので勉強になります。で、車を運転するときも道を歩くときもやっぱ気をつけたいなと感じましたね。では他にも気をつけるポイントはありますでしょうか？
はい、信号機や横断歩道がしばらくないような道路を横断している歩行者が散見されるので注意してほしいです。
それはどういうことですか？
特にスーパーなどの商業施設がある付近では注意してほしいです。歩行者の方が自分が車から見えてると思っていたり、車は来ないと思い込み全く車の方を見ずに車道を横断している方もいるので、交差点がなくとも注意してほしいです。
はい、それに信号待ちなどで止まっている車の間から渡ろうとする歩行者もたまに見かけますよね。ね、北山さん。
そうですね、車運転している方からすればちょっと横断歩道付近ばっかりを見てしまいますもんね。はい、
止まっている車の間から人が出てこないかも注意して確認するようにしてほしいです。
確かにいろいろなところを人が横断しているのを見かけますが、あれ危ないなと思いますもんね。 はい、逆に歩行者や自転車の運転手というのも何か気をつけることはありますでしょうか。
はい、ありますよ、うん、まず一番大事なのは交通ルールを守ること、うんうん、それから先ほど言った車の直前や直後の横断、はい、斜め横断やめてください、うん、できるだけ横断歩道を活用してしっかり安全を確かめて渡ってほしいです。
うん、車の方からするとこんなところを横断する人はいないって思ってあんまり辺りをよく見ていないかもしれないのでこれ危ないですよね。
そうですね、特に片側2車線以上ある道路などはの横断はできるだけ控えていただきたいです、
うん、
大きい道ですと車の速さも上がり大変危険ですので少し離れていても自分の命を守るために横断歩道を活用していただきたいです。
はい、少しの回り道で安全に横断できるのであれば絶対に横断歩道を渡った方がいいですもんね。でもね、横断歩道の手前で行きたい先があったらピッと行ってしまいたいですよね。
北山さん
あの、ね、気持ちはわからなくないわからなくはないんですけれども、
まあ、自分の身を守るための行動でしたよね。
そうですよ、はい、
近くに横断歩道があるときにはきちんと横断歩道を利用します。
はい、お願いします。
はい、あと白母寺なんかに歩行者の方であったりとか、まあ、いろんな方が気をつけるべきことっていうのは他にあったりしますかね。
はい、あの車の運転手に気づきやすいように、ね、白っぽい服装、見えやすい服装をしてほしいです。
ウォーキングなんかの際にはできるだけ明るい色の服を選ぶようにした方がいいですよね。けどなんかこの時期だとお仕事帰りの方ってスーツ着てたりするのでちょっと暗めの色の服になっちゃったりもしますよね。
実は服装の他にも自分の存在をアピールできるものがあるんです、
うん、
反射材というもので歩行者の方などにぜひ活用していただきたいです。
はい、
反射材は車などの光を反射させるものなのですが車から見ると反射材ってすごくよく見えるんです、
う
ん、
どういうものがあるんでしょうかね、反射材って。
はい、今日は交通安全啓発イベントなので配布している反射グッズを持ってきました。
うん、いろいろありますがキーホルダーとかあとタスキで手首に巻くタイプとかあとカバンまであったりするんですね。エコバッグなんかはちょっとした買い物の時に大人の方も使いやすそうですよね。
はい、さまざまな年齢層の方に反射材を持ってきていただくていろいろ考えています、
うん、
お子様向けの可愛いパトカーやキャラクターが描かれたもの大人の方向けに柄がないものもあります、
うん、
反射材の塗料で柄が描かれたエコバッグもありますので皆様に使っていただきたいですね。
はい、
あのイベントなどであの配ったりしていますので、うん、こぞって交通安全イベントなどに参加してくださいね、はい、うん、反射材はいろいろと種類があって靴に貼るものなどもありますよ。
はい、ちなみにイベントってどんなことやってるんですか。
はい、生駒警察署ではドライブシミュレーターや VR をイベントブースに設置してみたり、お酒に酔った状態の視界を体験できるゴーグルを置いたりイベントに参加してくださった方が楽しめるように企画しています。
はい、
他にもパトカーや白バイを展示したり子供用の制服を置いたり、うん、子供たちも参加できるようにしています。うん、大人の方も白バイにまたがったり結構楽しまれている方が多いです。
はい、わかりました。ぜひね、こういった交通イベントにも皆さん積極的に参加をしていただきたいと思います。はい、今日もさまざまなお話伺ってまいりましたがあっという間にお別れの時間がやってまいりました。では今日も最後のいつものあのフレーズで締めたいと思います。
今日も明日も
交通安全
よろしくね。松田さん、石田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。